今日はレビ記2章です。一緒に祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。レビ記を神様祝福してください。天の御国の恵みで満たしてください。まだ祈りを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。幕屋が完成され、神様の栄光が満ちていた。その続き、その栄光の幕屋で捧げなければならない生贄がありました。5つの生贄です。1章は全書の生贄、まだ2章は穀物の生贄、3章は和解の生贄、4章は食材の生贄、5章は財貨の生贄です。それぞれ特徴があるんですけど、この生贄は傷がないそのもの、穀物の場合は初を、一番良いもの、それを準備するように主がされました。これは何でしょう。イエス・キリストです。イエス・キリスト、イエス様がこの幕屋の生贄です。私たちに神様の栄光の御座まで導くためのことですね。一章三節を見ると、傷のない王子だと、傷がない、それが重要ですね。四章ではそのアダマに手を置き、この代わりに贖うためにね、一章四節読んで、
その王子を会見の天幕の入り口のところ、主の前に、
一章四節、
その人は全焼の生贄の頭の上に手を置く、それが彼をあがなうため、彼の代わりに受け入れられるためである、
代わりに受け入れられる、ね、そしたら安守というものは、自分が持っている罪というものをね、生贄に転嫁することですね。これが生贄重要な部分ですよ。イエス様が私たちの代わりに死なれる、贖いということですね。それで血を流す、ね、血を持って、血を注ぐ、コセス。
その人は主の前でその若い牛をほふり、祭司であるアロンの子らはその血を持って行って、会見の天幕の入り口にある祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。
だからこの血というものは、イエス様の命ですね。イエス様の命が落とされた、血が注がれた、そのことです。これが一章で重要な部分でありますね。また2章に行きましょう。2章1節から、
人が主に穀物の捧げ物を捧げるときは、捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、その上に乳香を添え、
この小麦粉、粉ですね。粉というものは粉々になったことですね。イエス様の人格です。イエス様の柔らかい小麦粉ということは、柔らかいでしょう。こうね、私たちが触ってみる、柔らかい性格、人格、イエス様の人格です。その上に、この油を注ぎ、この油は聖霊様ですね。聖霊様の油注ぎ、その上に、乳香、祈りです。小麦粉、主の御言葉、人格、またその上に油、聖霊の油、またこう乳香、立候、祈り、それですね。これが生贄です。イエス様のすべてがここに入ってますね。 二節。
それを祭司であるアロンの子らのところに持って行きなさい。祭司はこの中から一つかみの小麦粉と油とその乳香全部を取り出し、それを記念の部分として祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である、
この部分を持っていったその中で一部分ですね、最初取っている部分を主に火で焼く、ね、煙にする。これはイエス様が何の罪もないイエス様が油注がれたキリストがその自分を捧げることを意味するんです。これをこう一つ取ったということはね、発音として取った、それを主に捧げた、その意味なんですね。三節。
その穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。それは主への火による捧げ物の最も聖なるものである。
これが最も聖なるものだと。最も聖なるイエス様は最も聖なる方、それを私たちに教えてます。4節。
あなたがかまどで焼いた穀物の捧げ物を捧げるときは、それは油を混ぜた小麦粉の種を入れない和型のパン、あるいは油を塗った種を入れないせんべいでなければならない。
この種入れないものだと、ね、これは自分の、思想ですね、自分の思い、それを入れない、主が言われた通りを作った、それが幕屋ですね。これも同じですよ。穀物としては神様が要求するのはパン種入れないもの。パン種というものはもう人間人本主義ですね。人間自分の主張です。それを全部取り除いた純粋なもの、それで、このパンを作りなさいね。若かったのパンを作る。コセス。
またもしあなたの捧げ物が平鍋の上で焼いた穀物の捧げ物であれば、それは油を混ぜた小麦粉の種を入れないものでなければならない。
これが主が受け入れられるものは何か、ね、平鍋の上で焼いて焼いた穀物の捧げ物でなければ、それは油を混ぜた小麦粉ですね。小麦粉、それを主よですね。小麦粉、私たちの中で御霊の実です。イエス・キリストの人格です。何の罪もない、愛を私たちに注いだイエス様が私たちの代わりに、生贄になって、死で、焼かれる、そのことです。火で焼く、火で焼く、煙にする。注意です。
あなた方が主に捧げる穀物の捧げ物はパン種を入れて作ってはならない。パン種や蜜は少しでも主への火による捧げ物として焼いて煙にしてはならないからである。
ここでパン種と蜜ですね。蜜は快楽を意味するんですよね。この世の楽しみ。だからパン種、自分の人本的な人本主義と蜜、快楽、それを入れてはいけない。これはもうイエス様のことなんですけど、私たちにもそれをついていくように、イエス様についていくように。13節。
あなたの穀物の捧げ物にはすべて塩で味付けをしなければならない。あなたの穀物の捧げ物にあなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたの捧げ物にはいつでも塩を添えて捧げなければならない、
うん、この塩ですね。塩を入れて、塩というものは変わらないんですよね。永久という意味が塩です。また塩は味が出るね、味。だからこの契約は変わらない契約、また味がある契約、私たちを生かす契約です。その契約の内容ですね。契約の塩、この契約の塩を入れる。それで比例約14節、
もしあなたが初穂の穀物の捧げ物を主に捧げるなら、火に炙った穀物、穀粒、新穀の引き割り麦をあなたの初穂の穀物の捧げ物として捧げなければならない。
中高節、
あなたはその上に油を加え、その上に乳香を添えなさい。これは穀物の捧げ物である。
この乳香、まあ、この乳香というものはね、永遠というものよね。よみがえり、乳香ということ、また持ち役、このことですけどね、乳香、油を加え、それ、加え、その上に乳香を注ぐ、穀物。中六節、
祭司は記念の部分、すなわちその引き割り麦の一部とその油の一部、それにその乳香全部を焼いて煙にしなさい。これは主への火による捧げ物である、
うん、じゃあ、煙にしなさい。この煙、これは神様のなだめの供え物だと、なだめの香りだと言われます。一緒九節、
内臓と足はその人が水で洗わなければならない。祭司はこれら全部を祭壇の上で全焼の生贄として焼いて煙にする。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である、
うん、主がなだめの香りだと、今私が今回ね、地方会に行ってったんですけど、先生たちがみんな集まって何か私に買ってくださったものがある。なだめの香水今少しつけたけどね、なかなかいいですね。これ神様がなだめの香りとして書くのは何でしょう。私が火で焼かれて永遠に地獄の火でこう叫びながらいる、それを願わないんですね。まだ私たちがこのね、いろんな罪の結果を全部背負って死んでいくこと、死が願わないんです。だから主が代わりに、ここで代わりにということが重要ですよね。彼の代わりに安守と思うの、安守を通してね、罪が移され、代わりにイエス様が死んだんです。これがなだめの香りだと。もう顔を引き抜くんですよね、全部抜くんですよ、剥ぎ取るんです。これは罪の結果のことですよね。自分を全部バラす、外のものを全部こう引き抜くんです。中が現れる。 それを主に捧げる火で焼く、これがなだめの香り。だから神様の喜びは私たちが生きることよ。私たちが救われること、癒されること、私の願いだ、癒されよということが主の喜びよ。ああ、我が愛する子があの代わりにそれをされたんだ。この穀物の生贄もね、上にこう一握り取るんですよね。これが代表ですよ。これはイエス様です。それをこれが全部火で焼かれたと認めるんですよね。イエス様が代わりになったということ、これがなだめの香りだと。だからイエス様がなだめの香りとして死による生贄に捧げるものとなったということです。じゃあ使徒の働き三章一節から。
ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の苗だ人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は 何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。
うん、じゃあこの穀物の生贄のところで私たちが入香というものを、それを見てるんです。これが祈りですね。入香というもの、それが彼らがイエス様から学んだものがそれです。そしてイエス様は初王としてこう捧げられて残ったものが私たちなんです。彼らがこのように祈り、また心がこの小麦粉になってるんですね。小麦粉のところに流行も塩も入ってるんです。これが私たちですよね。それでこの足なえた人が施しをしていった。それをじっと見ていったんですよ、ね、だから私たちの心が小麦粉です。まだ主がここに塩も油も注ぐ。塩というものは約束です。癒しの約束。イエス様が私たちの代わりになってこの病気で、また寝たきりで、またこの足なえで物乞いをする、それを見て、このイエス様の小麦粉であるイエス様はどんなに見ておられるかということよね。この弟子たちを通して聖霊によって、これが現れる、ね、油は聖霊ですね。それが現れて、金銀は彼座って物乞いをした人が金銀を求めたんですけど、ペテロは金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよ、ナザレのイエス・キリストの名によって。これが小麦粉だね。 小麦粉、塩、乳香、油、それが心よ、心。それを私たちにあるものをあげよ、ね、ナザレのイエス・キリストの名ですね。だから穀物の生贄はイエス・キリストの名です。歩きなさいと言った。そしてこの人が歩き出したということ、主に賛美をし、まあ神様に栄光を返した。十節、
そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き呆れた、
うん、美しい門ですね。何が美しいんでしょうか。小麦粉が美しいんですよ。ただ美しいの門だけが美しいそのものではない。から美しいものは人が癒されること、貧しいところから立ち上がる。彼が癒されたら物乞いをしなくてもいいでしょうね。これが美しいことです。美しいもんで主が美しいことをされました。注意です。
この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に、非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた、
うん、これが主の栄光ですよね。中二節、
ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか、うん、
じゃあこのことが重要ですよね。ペテロがこれを見て人々に向かって言った。イスラエルの人たち、なぜこのことを驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたように私たちを見つめているんですか。これが小麦粉なんですよね。イエス様の心です。イエス様はたっとえ先生と言った時、ものすごく不便に感じました。たっとえ方はただ一人だ。これが小麦粉なんですよね。私たちが持たなければならない心です。小麦粉、主に栄光を返す。いつも自分というものを、自分というものを入れる。これが判断ですよ、判断。それを全部取り除いた小麦粉だけのこと、これが現れるんですね。小麦粉が現れて、このアシナエった人に癒しを宣言し、彼が癒され主に栄光を返している。それを喜ぶのが小麦粉なんです。13節、
アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました、
うん、だからイエス・キリストに栄光を返している、これ粉々になった、心なんですよね。自分がない、自分がない、ね、14、15、
その上この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です、
うん、このよみがえらせた、神様がよみがえらせたそのことの証人だった、うん、じゃあ小麦粉を一握り握って火で焼いた、 私たちが残されている、なだめの香りとして主が捧げられている。それでイエス様はよみがえりました。それの、証人が私たちだと。これが小麦粉なんですよね。主だけ、主だけ、主の心、16節。
そしてこのイエスの皆がその皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです、
うん、じゃあ自分というものが全くないんでしょ、うん、全部イエス様よ。これが 真実です。それをずっとそれを表している。これがもう何も入ってない、このパンダネ入れるその自我というものが入ってない小麦粉なんですよ。粉々になって柔らかくなって主だけを見てる美しい心、私は生かされてる、なだめの供え物になった死で焼かれたイエス様のことを思い出すんですね。17節。
ですから兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に、無知のためにあのような行いをしたのです。しかし神は、すべての預言者たちの口を通して、キリストの受難をあらかじめ語っておられたことを、このように実現されました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。
うん、じゃあ、悔い改めということは、自分の罪、イエス様を十字架につけた罪ですね、無知な心、それを言い表すこと、ね、告白し、安守する、イエス様のところに行って、生贄に安守することね。安守してその生贄が、この皮が抜かれほふられ、血を流し、それで火で焼かれる、灰になるまでそれがなだめの香りだと。これが神様が書く最高の香水ですよ。イエス・キリストが私たちの代わりになってくださった、死んでくださった愛ですね、うん、自分の息子が私たちのような罪深い私たちのために代わりに死んだと。これが悔い改め、罪の告白、うん、この生贄の頭の上に手を置く、そのことです。リジュセス。
それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わしてくださるためなのです。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりません。
じゃあこの改めということは再臨ですね。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改める時まで、再臨されるまで天にとどまっていなければなりません。22節。
モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい、
うん、この預言者はイエス・キリストですね。イエス様を立てる。23節。
その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされる、
うん、
24。またサムエルをはじめとして彼に続いて語ったすべての預言者たちも今の時について述べました。あなた方は預言者たちの子孫です。また神がアブラハムにあなたの子孫によって 地の諸民族は皆祝福を受けると言って、あなた方の先祖と結ばれたあの契約の子孫です、うん、
あなたの子孫によってアブラハムにね、アブラハムにあなたの子孫によって地の諸民族はみんな祝福を受ける。これイエス様よね、あなたの子孫、アブラハムの子孫、イエスキリストです。あなた方の先祖が結ばれたあの契約の子孫です。イエス様、契約の子孫、死を、これがイエス様です。イエス様、粉々になっているこの小麦粉もイエス様。
26、神はまずそのしもべを立ててあなた方にお使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです、
う
ん、
じゃあこのように主が小麦の、その生贄になってくださったんです、うん、まずそのしもべを立ててあなた方にお使わしになりました。それはこの方があなた方に祝福して一人一人をその邪悪な生活、邪悪な生活は善悪という人本主義を、自分主義、これ全部取り除く、ね、パンダに入れないもの、そして柔らかくなる御霊の御、ね、イエス様の人格、その邪悪な生活から立ち返らせてくださるため、だから皆さん、皆さんと私の心がね、小麦粉にならないといけない、小麦粉に、パンダネ入れない、私たちが入れるものは塩です。永遠の契約の塩、また乳香、祈りです、油、精霊、こういったものを入れて、いつでもイエス様の心が現れる。イエス様は天の父、栄光返す。私たちは御子イエスキリストに栄光返す。私の身代わりになって死んでくださった。私たちの一握り先に初音としてね、取られて死なれた。この生贄、死による煙、なだめの備え物、私たちもそこをついていく。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。